3, 2, 1, 0.
We Grand Recommend Time Listen.
ゆるめたタイに缶コーヒーで西の空見ればため息ひとつ茜の曇り届きもせず消える。
さあ今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行りものからちょっとマニアックなマイブームまで様々な角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜日に前編、日曜日に後編と2日に分けてお伝えします。
持ち回りの当番制になっております。今週の MC 当番は私近藤恵理子と
つぼること坪井悟でございますけども、
はい、はいすっごいテンション高くやってみたんですけど、
うんうん、さっきね俺があのブースの向こうでちょっとダメ出しをしましてですね、こんちゃんと小磯が絡むとどうしてもこうテンション低く、
低くじゃないの、落ち着いてるんです。
あ、私たち落ち着いてるの。それはさ、だからやっぱあれなんじゃないの、あの目の前にいる人がどんだけやかましい人かっていうことなんじゃないの。
あ、坪さんがやかましいから、
そうそうそうそう、釣られて、
釣られて、
そうそうそう、
騒がしくなっちゃう。
そうで、小磯っちの時は小磯っちが落ち着いてるから釣られてこうボソボソってなっちゃう。
私鏡のような性格をしています。
本当大丈夫、俺の姿を映すと あなたまで不幸になると思う。
そんなことないです。私今幸せいっぱいですから。
あ、本当、
うん、幸せオーラをね坪さんに、まあ、ちょっとなら分けてあげてもいいかなと思ってます。
ちょっとと言わずもう山盛りにして分けてよ本当に。
まあ幸せオーラっていうのはあれなんですけど、感激、うん、劇見に行くと幸せだなって思いません。
ああ、まあそれね、
なんかやっぱりあのこのお仕事をさせていただいて、うんうん、いろんなあの演劇とか、はいはい、舞台を見させていただいてるんですけど、うん、5月にマシュー君来たじゃないですか。
あ、石渡マシュ
ー、はい、告知に来てくれた、はいはい、あの舞台が6月にザ・高円寺2でやってたんですけど、
はいはいはい、
私見に行ってきたんです。
なんてやつ。
真田重勇士序章戦国アサシン。
へ
え。うちの事務所から石渡真柊君と立道理央奈さんが出てるんです、うんうん、
はいはい。
でね、もう冒頭から盾でもう何人もの子たちが、もう忍び役の子たちがもうジャッカジャッカ切るわけ。もう爽快ったらないわけですよ本当に。かっこいいと思って。
もうさ、面白いのがさ、何人もの子たちがって完全におばちゃん目線だよね。
若いから。私も若いですよ。
若いの？
私も若いですよ。まだ20代です。
まだね。それあの聞いてる人の相当に喧嘩売ってるよね。
え、そんなことないですよ。
だってとりあえずあのブースの向こうの田所さんが睨んでるからね。
いや、そんなことない。そんなことない。微笑ましい。でもだって田所さんだって、うん、マシュ君来た時はね。うん、若いもん。
もうだ、顔がとろけすぎてたもんね、
うん、なんかほーっとしてましたからねその後。
まあね、あのそういうので女性ホルモンのバランス取ってくださいちゃんと。
で今回それは序章だったんですけど、
はいはい、
この秋に、うん、その次のシリーズ公演をやるんです、うん、そっちにはまたうちの事務所から、
はいはい、
古谷大和くんが出る。
あ、出た。うちの事務所の2大イケメンじゃないですか。
そうなんですよ、まあ、イケメンばっかりでしたよ本当に。
あ、
でもなんかストーリーもしっかりしてるし、うん、なんか笑いどころもあって、
へー、
で盾もすごく派手だし、うんうん、なんか舞台装置がシンプルなのに、うん、ものすごいなんか飛んだり跳ねたりとかが多くて、
へー、
いやー面白かったです。
へ
ー、ね、今年の秋にやるこの次回作もね、真田重勇士の楽しみ。
なるほどね、俺も見に行ってみようかな。じゃあもうね、あのもう巻きがかかってますんで、そろそろ1曲目いきましょうか。
はい、お願いします。
クレストフスキーでズ
ー。 Fear I lost my last nerve gums of a painted doll, when the only boy I needed, well the boy needed a closer look at the science of living, so loud and lyrical, yet silent as a wrecking ball, scared of its own momentum, single file through the turnstile. Truth, a twist and a shout. Memory's my enemy now. We spied like a pride of lions as he spun like an injured bird. When just an hour prior we loved them feathers, loved them furs. A thousand news anchors tight round my ankles. Could they drag me through the water? Could I sleep on the ocean floor? Single file through the turnstile, reluctantly reborn. Memories only keeping score.
Weekend Recommend Time Listen。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
Weekend Recommend Time Listen。
さて、毎週自分一押しのおすすめを持ってレポーターに集まってもらうこの Weekend Recommend Time Listen。
今週最初のレポーターはちょっとおかしいこの人です。
花岡恵子です。おかしくない。
もうテンションおかしいじゃん。だって
その紹介の仕方はちょっとね、
なんかあれですよね、ネガティブキャンペーン。
ほんとよ、冒頭からどうですか。
もうだってそのおかしさで北海道の大地を揺らしてきたんでしょ。
揺るがしで ね
生味と一緒ですね。
そうそうそう、まあ、そして今この六本木のスタジオをね揺るがすっていうね。
そうよ、
そんな花岡さんは、そ
う
そ
う、大丈夫、ちょっと説得力がなくなっちゃうかもしれないですけど、今日はおすすめの海外ドラマを持ってきました。今私がすごいハマってるのがホームランドっていうドラマなんですけど、ご存知ですか？
ホームランド、
うん、ホームランド、はい、存じ上げません。
存じ上げない。
これ知ってますか？
知ってます。
知らない。
あ、いやでも24は知ってます、
うん、
あ、知ってます。
あのジャック・バウアーね。
そう、あれ流行りましたよね。
ドゥってなるやつ。
時計がね。そうそうそうそう。その24の制作チームが手掛けてる
も
ので、あのアメリカのドラマなんですけれども、あのアメリカではもうシーズン4まで行っていて、
はい、
長い、
うん、日本だと先月まで、あの D ライフっていう、
うん、
無料でね見られる、うん、あのチャンネルでシーズン3が放送されてたんですけれども、うんうんうん、もうこれすごい人気で、うん、あのエミー賞とかゴールデングローブ賞とかも総なめしてるような、とっても人気な作品で、あのアメリカでは今年シーズン5が放送される予定らしいんですけど、
彼女もねどんだけすごいか分かったから、うん、早くどんなストーリーか教えて
聞きたい。、うん、これがね、あの主人公が CIA の女性捜査官なんですよ。
あ、かっこいい。
で、あのアルカイダとのテロとの戦いを描いてる。
へー、
あのコメディ要素とかない、坪内さんみたいな要素は一切ない。
ずっとシリアスなのね。
そう、ずっとシリアスだし、緊迫してるし、手に汗握るし。だから坪内さんはね、どうかしら、ちょっと入っていけるかしら。ごめんなさいね、はい、大丈夫大丈夫、
見て勉強します、
そんな
見て勉強します、
大丈夫。あのそれで、あの ざっくりお話しすると、その CIA の女性捜査官は、はい、もう女性なんだけれども、もう全てをそれに捧げるわけですよ、テロとの戦いに。で、あのねリアリティがすごいなと思って、うん、あの空爆をする様子とか、うん、あの取り調べでちょっと暴力的な描写があったりとか、うん、あとは容疑者というか疑わしい人の部屋の盗聴する様子だとか、
うん、
あの結構ねリアルに描いてあるんですね。
で、
私たちそんなあのテロとかの戦いって、まあ、ニュースで聞くだけの話じゃないですか、
うん、ね、
それがでも、あ、本当にこういう風にされてるのかしらって思うぐらい真に迫ってるものがあるんですね。
でも女性捜査官じゃない、
うん、
で映画だと結構女性ながらにとても腕っぷし強いみたいなのあったりしますけど、
うん、全然もうひょろっとしている。あの主人公のそのキャリーっていう女性捜査官なんですけど、うんうんうんうん、クレア・デインズっていう女優さんが演じてまして、うん、あの ロミオとジュリエット、ディカプリオ版
じゃん。あ、見た、見た。
あれのジュリエットをやってた。
へぇー、
そうなんですよ。もう、でもね、あの時の可憐さとか、もう今全くないです。
全然イメージ違うんだね。
全然違う。あの、もちろん、あの、見た目美しいし、はい、細いんですけれども、はい、中はうちなる闘志でもう、燃え上がっていて、その、あの、容疑者というかね、犯人を追うためには、自分の女性的な部分も売ってしまう。そういう男女の関係を利用しても追い詰めていくとか、でも、
すごい。
でも精神的にね、すごい病んじゃってたりもするんですけれども。
そういう弱さもあるんだ。
ある。
あ、それはなんかリアルですね。
そう。だからね、本当に、その女性と働く人間としての一悩みっていうのを、もう、私なんかのね、そういう悩みを、もう、1000倍ぐらいにしたぐらいの、うん、なんかすごい世界で動いてる人たちをすごいリアルに描いてるから、その演技もすごいんですよね。捜査官、だからスパイですよね。うん、なので、もう演技の演技の演技みたいな。
ああ、そうね。
どんでん返しがたくさんあるし、だからあの演技の部分でも、そのキャリーのフレア・デインズっていう人もそうですし、うん、ブロディというあのアメリカの海軍で、うん、イラクに、派遣されていて、うん、あの行方不明になった軍曹がいるんですけれども、うんうん、その人が8年経ってようやく救い出されるんですね、うん、でアメリカ的にはもうそれがなんていうか英雄扱いされるんですけれども、うんうんうん、実はキャリーはその人がその逆にアルカイダに寝返ったんじゃないかっていうことで疑いをかけるんです、
ね、あ、逆スパイになってんじゃないかみたいな。
そうそうそう、うんうん、でそこら辺からスタート始まる、あの物語がスタートするんですけれども、うんうん、まあ、そのブロディを演じている役者さんも、演技賞、主演男優賞を取ってたりとか、その演技もすごい見どころとなっておりますので、ぜひもう1話見始めたらもう止まらない。
見たい、
うん、すごいね。ちょっとそれは見たいね、
うん、見たい。面白そうですね。花岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、は
い、というわけで2曲目いきましょう。トゥセン・モリソンでロマンシング・ザ・ショーグネイト。 We fought a long winter, I can tell you I don't have any scars. The cabin fever stole the light out of my eyes. Now I see in the dark. As we travel in the spring, tell me now, could you be my jean?And I'll be full walking around at all with you. Yeah, now I'ma only tell him once to keep the green eyes off me. After that, I can only let the sword do the talking. Homie, you know this blade cost me two hot, grueling summers of an apprenticeship to Musashi. Yeah, you smirking like it's simple. But tell me, have you seen all 300 stairs outside of the temple? Try running all of that at dawn before breakfast and sparring with your classmates to see who gets first dibs. Mm-hmm, I saw her put it on Haomaru-san for double dipping on the Takuan. Back with me and Jubei, we're still rocking Gakuran, stick fighting for the school day.Underneath that Tokugawa-san, I crushed on her for a few weeks that summer until my focus drifted so much I had to cover my heart and put the sword first. But looking back, man, I wish I would've told her. Hold up, what do you think? I'm me and you taking a long walk down to the bridge by the creek where the birds sing to the wind through the trees. On and on, morning after dark, we could get gone, making a break together too.
ウィークエンドリコメンド、タイムリッスン。
さて、次のレポーターはこの人、
田所直美でーす。
大丈夫なの、田所さん、こんなとこ来てて。
何？
あなた婚活パーティーで忙しいんじゃないの？
忙しいよ。
忙しいんでしょ？
その合間を縫ってきてるんですよ。
すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。
合間を縫って、あの、レコメンドを来てます。
ありがとうございます。
は
い。
私はレコメンド。なんつってね。まあ
でもね。で、今日は何なの？
え、いや、だから私、この前さ、
うん、
あの、つぼさんがさ、
はいはい、
アンテナショップの話をしてくださって、
あ、そうですね、
そうそうそう、
ね、交通会館の話、うん、ありましたね、うん。私も結構ね、銀座を一人でブラブラするんですよ。
一
人銀ブラするんですよ。
うんうん、
でね、やっぱ銀座で、なんかちょっと食べたいなとか思うとね、やっぱね、いいお値段がするところが多い。
そうね。
ね、
やっぱ大人の街ですからね。
そうなんです、うん。で、やっぱり安くてうまいところはないかなと思いながらうろうろしてて、
うん、
最近ハマってるのが交通会館なんですよ。
ほう。
もう皆さんね、もうご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですが、うん、私的には本当にこう最近の話で、
うんうんうん、
最近知った交通会館なんです私、
うん、なるほど。
あの前はよく通ってたんだけど、うん、なかなか行ったことなかったんですね。
まあそうかもね、
確かに。
でアンテナショップもいっぱい入ってるじゃないですか。
多いんですよね。私もこの間行ってびっくりしました、う
ん、いっぱい入ってるんですよ、うん、でその中で私ね、あの1階にある大阪百貨店っていう、
はい、はいはいはい
はい、ご存知だった？今頃っていうかもしれないんですけど、はい、知ってる方にとって、うん、私つい最近知ったのね、
はいはいはいはい、
でも銀座ブラブラブラブラしてて、うん、お腹が減ったなと、はい、でも粉もんが欲しいわけですよ、うん、なんか粉もんが欲しいで、だからパッと見たらたこ焼きとか、
あ、いいね、
そうだね、
ね、売ってるわけですよ。
お好み焼きとか、
そうそうそう、交通会館の1階にね。でそれちらっと見たらたこ焼き6個で390円。
お
安いね。
何この安さと思って、うんうん、でちょっとお店の雰囲気も、うん、なんかちょっと昭和っぽい感じのさ、レトロな感じで、そそられるわけですよ。昭和を生きてきた、いい、ね、昭和の迷い子の田所さんとしては
ね、迷ってるんですか。
そうなん、まだまだ人生迷子でね、うん、それ置いといて、うん、で午後こうなんかたこ焼きに惹かれてヒューッと入ったんだけど、うん、こう関東の人から言うとさ、肉まんですよね、うん、豚まん、
豚まんね、うん、うんうん、
蓬莱、
うんうんうん、
そうピンポーン、それ
やっぱり午後一の蓬莱大好きです。
本当に美味しいのね。
そう、
食べたことありました？
俺は食べたことない、名前は聞いたことあったけど。
私ね、その蓬莱の肉まんっていうのも知らないで、うん、この大阪百貨店ブラッとこうなんとなくそのリーズナブルのお値段に惹かれてブラブラっと入ってって、うん、たこ焼きに目がいったんだけれども、こう豚まん、うん、190円、
安っ、
安い、
もうこれは豚まんしかないわと思って豚まんを頼んだわけですよ、
は
あ
は
あ、まあ本当に美味しくて、
大きいんですよね、しかも1個が
本当に大きいの。そうね、中華料理屋さんありますね、横浜の方にね、うんうんうん、500円ぐらいしますよね、
するする、
うん、あれより一回りぐらいちっちゃい感じなんだけど、
コンビニのより一回り大きい感じですよね。
あ、そう、へえ。
本当に美味しくて、もう皮なんかねもっちもちで、うん、中身のお肉なんか本当にジューシーで、うん、何このうまさと、
いいな、
190円で豚まんが、しかも銀座のど真ん中で食べれる。
そうだね、
田所さんのお腹を満たしてくれるわけですよ。
はあ、
銀座で私いつもねお腹を空かしてるんです、
はあはあはあ
ね、高いから。
そう、ね、
190円でこんなに幸せな豚まんに出会えるとはと思って、
ジューシーなお肉をカッサカサの人が食べたってことね。
そう、か、うん、乾いてる、うん、まあいいや、それ置いといて。
でも穴場ですよね本当に。
いやでもびっくりして、でいろいろちょっと見たら、うん、本当にこのね大阪百貨店とか、なぎわのええもんうまいもんって言ってね、このまあアンテナショップだったわけですね、
うんうんうん、
パッと見たらアンテナショップだと思わなかった。
あ、まあ確かにちょっとおしゃれだしね、
うん、で中にその大阪の人気のいろんな商品、食べ物とかの美味しいものがバーっと売ってて、うん、で立ち飲み風で豚まんやら、そのたこ焼きやら、うんうん、イカ焼きやら、であとこう何チューハイがあったり。
あ、本当飲めんの？
ハイボール、
うん、
鶏酢ハイボールってあるの？
うんうんうん、ありますあります。
そういうのがあったりと。
飲めるの？
立ち飲みでお好み焼きみたいなのとかを。
いいな。
そう、しかも超リーズナブル。
マジか、
そう。
あ、じゃあ銀座で飲むならアンテナショップ。
そう、いいですよ、あの大阪百貨店。
素晴らしい、
美味しい、安い、一人でも入りやすいでね、これね、あのさっきほらこんちゃんが言ってくれたけど、蓬莱の手作り豚まんってもう愛されて66年ですってでも大阪ではもう長蛇の列ができる豚まんを東京で食べれるっていう。
なるほどね。
もう一人ブラブラ銀ブラも楽しく過ごしましたという、そんなお話でございます。
田所さんも豚まんみたいに長く愛されるといいね。
そうね、ジューシーにいきたいと思います。
田所さんありがとうございました。
川久保秀和です。今日はここまで。明日日曜日の後編をお楽しみに。